森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで50代現役プログラマーの石原さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、石原明夫と申します。お仕事はですね、お給料計算の事務仕事を自動化するために、Excel VBA、まあ、マクロっていうふうに呼ばれたりしてますけども、のプログラムを作る仕事をしています。また副業の方ではですね、オンラインで Excel VBA の仕事、講座を行ったり IT サポートの仕事もしています。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは今日もですね、質問が届いております。はい、30代男性会社員からの質問です。発達障害で Excel マクロの初心者です。 Excel マクロはどんなことができるのでしょうか、というご質問です。石原さんいかがでしょうか。
はい、これはやっぱりすごくよく私自身もいただく質問で、だいたいですね、 Excel の操作でできることは Excel のマクロで、まあ、自動化するっていうことができるですけど、具体的な例を挙げた方がちょっと分かりやすいかなと思いますので、いくつか例を挙げてみたいと思います。まずですね、まあ、本業で私 Excel のマクロのプログラミングをしてるんですけど、まず自分用に作ったものですね、まあ、自分が作って便利になるものという例で言うと、お仕事をしてるとやっぱ日報ですよね。毎日、今日これをやりますとか、まあ、帰る間際になって今日はこれだけやりましたって実績報告ですかね。まあ、それをメールで上司に報告するんですけど、Excel であらかじめですね、その日報用のメールっていうんですかね、まあ、仕事のトゥードゥーリストみたいなのと、あとこの項目は何時間かかりますみたいな。作っておいて、まあ、完成したらボタンをポチッと押すともうメールが出来上がるみたいな、当然宛先には上司の宛先が入って、タイトルも自動で入って、本文も自動で入って、あとは送信ボタンを押すだけみたいな、ね、そういうことに使ったりっていうのはしてます。これやっぱりすごい簡単にですね、ボタンを押すだけでできちゃうので重宝してます。あとはですね、お客様からいただいた案件で言うと、まず一番最初、この Excel のマクロを知ったきっかけとなった時にやったやつがですね、お中元とかお歳暮のですね、商品を、まあ、一時預かりする、その貸し倉庫業されているお客さんで、在庫管理をするためにこの Excel マクロを使ったんですね。だから、毎日のその商品の入庫だったり、出庫ですね、出す側だったり、で、在庫としていくら残ってるのかっていうのを、マクロで自動的にこう管理するみたいな、いうのが一番最初だったんですけど、その時にですね、結構お客さん側からは、ただ管理ができればいいよって話だったんですけど、作ってるうちに、せっかくここまでやったんだから、この商品は、何月何日になったら在庫は切れますよみたいな、こうアラートを出す機能をね、勝手に作っちゃったんですね。 そしたらそれにお客さんが非常に感動してくれてね、ここまでできんのって感動したって言ってくれたんですよね。まあ、それがなんかこう、なんていうのかな。それ以来、こう、マクロの魅力に取りつかれて、まあ、未だにこう、本業でずっとやってるような形なんですけど、まあ、そういったこともできますし、まあ、一番安直なとこで言うと、ですね、コピー&ペースト、コピーして貼り付けする作業とかっていうの、まあ、いわゆるその転記作業ですね、みたいなもの。例えばですね、会社の中で言うと、その売上一覧のエクセルがあったとして、まあ、そこから、月末に、その会社ごとに請求書をエクセルでまとめるみたいな、まあ、そういったものもボタン一つでですね、自動化することができますね。で、あとはまあ私が今本業でやってるお給料計算とかの一般的な集計作業ですね。あとまあ、エクセルだとピボットテーブルとかっていうのも、通常はまあ手作業でやると思うんですけど、このピボットテーブルを使った集計作業も、マクロを使うと自動化できます。あとですね、意外と知られてない例として、他のマイクロソフトのオフィスソフトのとの連携ですね。まあ先ほど言ったように、そのエクセルのファイルから、アウトルックのメールを自動的に送信したりだとか、あとはその逆に受信したアウトルックメールの内容をエクセルのシートに書き出したりとか、あとワードの文章から、金額のデータだけを抜き出して、計算するとか、あとパワーポイントとの連携とかいったこともできるんですね。で、最近知ったんですけど、インターネット上のそのウェブサービスとの連携といったことも、どうも Excel のマクロでできるらしいと。あとですね、メールソフトとして Outlook に限定した話じゃなくて、例えば Thunderbird っていうメールソフトがあると思うんですけど、まあそれとの連携で、自動的にメールを送信したりということも、できます。だいたい私が把握しているところはそんな感じなんですけど、森山さんの方で何かこう、今まで作られたことがあること、ところで、はい、まあ、こういった例があるよっていうのがあれば、ちょっとご紹介をお願いいたします。
はい。まあ、例えば僕とかだったら、まあ、これまでに作ってきたものとかで考えると、
はい。
例えば、ガンスケっていうソフトはご存知ないですか？そういうソフトがあるんですけど、
はい。
まあ、ガンスケって、まあ、要はスケジュール管理みたいな、ガントチャートみたいな、まあ、そんな感じの、
はいはい、
そんな感じ、それをソフトでまあ、いろいろ構成するんですけど、で一応、まあ、過去にその製造業をしてるお客さんから依頼いただいて、そのエクセル上の表からそのガンスケに、うん、まあ、チェックした商品を自動で追加するみたいな形で作ってくれって言われたんですよ。
はいはい。
で、まあ、それで、そんなんできんのかって感じですけど、すごい苦労したんですけど、そんなんできんのかっていうのですごい苦労したんですけど、まあ、解析して、大体ね、まあ、1週間かかりましたね、方法が分かるまで。
なんか API かなんかがあるんですか、そのガンスケの。
一応、ガンスケ自体の、その、表示、ファイルの表示のさせ方が、XML ファイルでやってまして。
はい。
でその XML ファイルに対してデータを追加するっていう形を取ればいけるんですよ。
はいはい。
その解析に僕1週間もう本当ね毎日8時間ぐらいずっと考えてた。分からなかった、ずっと分からなかったんですけど。
すごいですね。全く API が公開されてない中、その XML で編集したらできるっていうのは分かっても独自に作られたんですよね。
分かって独自で作りました。一切だって載ってない、情報載ってないですもん、調べても。
そうですよね。
載ってない、そんなマニアックな載ってるわけないじゃないですか。
勝手に独自で API 作ったみたいなもんですよね。
あ、そんな感じですね。
それはすごいですね。
いやでもその代わりむっちゃ時間かかりましたよ、多分。
あ、
そう、開発だけでいったら多分普通に1年かかってるかもしれない。
かかりますよね。
1年以上かかってると思います、多分。
はい。
何回もやり直し作り直してやってたんで。
うーん、
上司からいきなり無茶振りされて、で上司に相談したら、いや俺もできるかどうかも分からんから調べてくれって言われて、まあでも多分できると思うから調べろみたいな感じになって、
はい、
全然分かんなかったです。いやほんまできんのかこれみたいな、こっちから出任せてんじゃんかとか思ってたん
ですよ。通常だから API が公開されてれば多分できるとは何らかできるかなって思います。公開されてなかったら大体普通そこで諦めますけどね。
そうです、大体は。ただ僕の場合はもう諦められる状態じゃなくて、まあ、要は上司には言われてたんですけど、
はい、
基本的に、まあ、プログラミングの仕事で、まあ、振られてる時に、まあ、もう基本的にできないとかってなったらもうクビ的な、うん、君の居場所はない的なこと言われてたんで、
クビがかかってたからやらざるを得なかった、
やらざるを得なかった。多分だから火事場のクソ力でやりましたね。
はいはい、
本当に。で、まあ、一応それでできたっていうのと、
うん、
で、あとまあ、それ以外とかでいきましたら、例えばまあ、弥生販売っていうソフトがあって、
ああ、税金の計算かなんか
ね。それまあ、会計系のソフトですね。
ああ、会計
ソフト。弥生会計とかあるでしょ。はいはい、弥生会計とか、それの弥生販売っていうのがあるんですよ。
はい。
で、そこで、まあ、売上伝票をインポートするみたいな。
うん。
それを、自前で作りましたね。頼まれて、
うん、
頼まれて作りました。まあ、それももちろんあれです、調べても載ってないってやつですね。
うん、
調べても載ってないやつなんで、まあ、自分である程度考えて作ったみたいな。
なんかそういうのってせっかく作ったんで商品化したらどうですかね。でなんか自分のネットショップで売るとか。
そうなんです。その辺もね考えたんですけど、ただねやっぱりそれをしちゃうと金額がある程度固定になるじゃないですか。
あ、はいはい、
金額が固定な、いやそれもね一回ちょっとよろずや支援とかに聞いてみたんですよ。
うん、
そうたまに相談、まあ、たまにというか今相談とか結構してるんですけど、聞いてみたら僕の形でいくとやっぱりオリジナルでカスタマイズっていう形を取った方が金額もらえるんで。
ああ、まあ確かにそうですけど、まあ最初はそれで稼いで、その後
はい、
なんだ、パッケージにして販売すれば二度おいしいみたいな感じになるのかなと思ったんですけど。
ああ、それも、でもそれしようと思ったらある程度人数集めれなダメでしょ
う。うん、そうです
ね。それするとそこがネックかなっていうのがあって、で今の段階ではそこまでね、まあ、その開発がグワーって来るようであればそれはパッケージ化も考えますけど、
うん、
今の段階ではまだ時期尚早かなと思ったんで、
今思ったのはそのパッケージとして販売するかどうかは別として、そのポートフォリオとして、
はい、
お仕事紹介でこんな実績がありますっていうポートフォリオのサイトみたいなのに掲載して、実績見せるときにここ見てくださいみたいにすると結構いいかなという感じはしますね。
ああ
、うん、
ちょっとまあ
その特にはい、なんだろう、デザイン系のお仕事されてる方はポートフォリオあるなしで全然違くて、今までデザインでこういう仕事をしてきましたって見せればデザインにとってもわかるじゃないですか、すぐ。
はい。
だからデザイン系のお仕事されてる方は本当ポートフォリオがすごいもう生命線みたいな感じで、それ見てもらえば実績がお客さんにすぐ納得して、あ、じゃあお願いしますっていうなんか言ってもらえるみたいなところがあって、
はい、
なんかお客さんにとってだからその実績をより分かりやすく見せるそのポートフォリオ的なものはやっぱり、まあ、特にデザイナーの方は重要なんですけど。
ああ、そうですよね。
まあ、森山さんもなんかその辺ちょっとやられたらもうちょっと営業しやすくなるのかなとか。
そうですね、それは言ってますね。うん、そのまあホームページとかはあるんですけど、その確かにシステム開発 の、 その VBA に関しては、まあ、あるんですけど、あるんですけど、はい、まあ、一応ね、公開できないようなやつとかなんで、どういう
感じで。そうですね、守秘義務がやっぱありますからね。
ね、守秘義務があるんで、公開できないやつとかなんで、うん、そこがちょっとね、ネックなんですけどね。
そうですよね、それはまあしょうがないですね。
一応、世に出してはいけないやつなんで、守秘義務の関係で、一応守秘義務の関係で機密保持でちょっと一応出せないやつなんですけど、まあただそういう感じで、まあExcel の VBA に関しては、まあ、依頼が来て作ったりとか、
うん、
あとね、なんかその依頼いただいたやつとかでいくと、
はい、
インターネットのブラウザー上から自動で勝手にログインして勝手に自動でメッセージを送信するみたいな、特定の人に。
あ、 メッセージを送信する、まあ、
自動送信みたいな、要はまあ足跡がこうついてる人だけにダイレクトに自動でメッセージを送るみたいな、っていうのもまあ依頼があったんですけど、で、まあ、僕もそれでいろいろ調べ、ただね、それ結構いろいろ調べてみたんですけど、
うん、
やっぱり情報が少なすぎてちょっとそれは完成までいかなかったんですけど、
ちょっと難しいですよね。
いかなかったんですよね。ただまあ最近
サイトの構成が変わったら完全に作り直しになりますから、
ね、作り直しになりますね。でしかもその、最近また別の方のご相談が来て、まあ、自動で勝手にネットショップやってて、自動で勝手にそのネットショップの在庫のデータとかを抽出するみたいなのがあるんですよ。
はいはい。
スクレーピングみたいな感じなんですけど、
うん、はい、
そういうのも VBA でやろうと思ったらできますね、
うん、
ただし難易度はかなり高いと思います、今言ってるやつ。
そうですね、うん、
相当レベル高なくないと多分無理ですね、
うん、
正直
な。スクレーピングはできるけど、あと手間がめっちゃかかりますね。私もやったことあるんですけど、基本、確か VBA の、Excel VBA のスクリーピングって IE がベースですけど、Chrome とかでもね、やろうと思ったらできるんですけど、
はい。
めっちゃ手間かかりますよね。やったことあるんですけど。
大変っすよね。僕も途中まで断念はしましたけど、もうあれ、全然わかんないですね、やっぱり難しすぎて。
私、理解はできるんです。理解はできるんですけど、これ、やるのがめっちゃ手間かかるんですよ。
ねえ、コード書くのが大変じゃん。
サイトから情報を取得してきて、まあ、情報をまとめて Excel に表示するみたいなことですけど、スクレーピングって、
はい、
その取ってくるところの場所を判別して、そのタブを解析して、そこから、まあ、それ検索して取ってくるみたいなことをやるんですけど、
はい、
その作業がとにかく手間で、一箇所やるだけでもめっちゃ手間で、
いやー、手間でしょうね。
ちょっと興味あってやり始めたことはあるんですけど、
はい、
あまりにもこう作業工数が膨大で嫌になってやめました。
いやいや、全然多分ね、僕がお伝えしてたような、要はガンスケとの連携とか、多分そっち系のパターンなんで、はい、多分1年ぐらいかけな無理ですよ、多分やろうとしたら。
そうですね、
やろうとしたら多分それぐらいかけな無理かなと思いますけどね。
あ、
それぐらいかけな無理かなっていう。やっぱ開発とかってあれですよね、そのガチでやりだしたらすごい時間かかりますよね、やっぱり。
かかりますね。
ね、僕もなんかそこがネックでね、うん、Excel の VBA とかに関しては結構、だから本当にお話してる感じでいく感じですけど、要はだからね、大体だからまあテキストファイル形式系のやつとかのソフトに関しては、まあ言うたら何でも連携できるんで。
そうですね。テキストか、あとまあ Excel に書くと、Excel に書き出すとか、Excel から読み込むっていうのはもうね、お得意なので。
ね、で XML ファイルとか使ってるようなソフトでも連携可能なんでって言うと、要は大体の多分ソフトがそれで連携できるじゃないですか。
うん、そうですね。
だから VBA ってすごいな思いましたけど。
本当そう思いますね。
ね、奥が深すぎますよね。
だから、いろいろできるんで。
はい。
うん。
なんか本当に奥が深すぎて、ちょっとね、やっぱりいろいろ考えて、やっぱりだからいろいろ考えて、今の自分には何が必要で何が必要でないかっていうのを切り分けた上で、
うん、
これだったら自動化しようっていう形で、まあだからね、どんなことができるのかっていうと、まあほぼ今お伝えした通り、まあ言うたらほぼね、ある程度何でもできるじゃないですか、そう考えると。
そうなんです。だからその全くエクセルとは関係ないようなね、先ほどのその、はい、なんですか、会計ソフトとかも、その API って、そのだからプログラムを作るためのなんていうかな、部品みたいなのがね、
はい、
公開されてればとにかくできちゃうんで、
はい、
うん、まず API があれば何でもできちゃうみたいな感じですよね、とりあえず。
そうですね、何でもできちゃう感じだね、うん、なんでまあ。まあね、何でもできるんで、何がしたいか考えて、
そうですよね。まずはやっぱり、その、取っかかりは、転記作業、一番その、この転記作業って本当めんどくさいです、コピペですけどね、コピー&ペーストですね、いわゆる。
そうですね。なので、まあ、コピーペーストとかを、まあね、まずは、転記作業をまずはね、自動化してみるといいかなと思いますけど。
そうですね。だからよく Excel なんかで VLOOKUP で、その転記作業を自動化するっていうやり方ありますけど、
はい、
まあ、それもマクロでね、やろうと思えばできるんで。
そこがね、やっぱり大きいとこですけどね。
まあ、初心者の方はとにかくなんか毎日 Excel のお仕事をされてて、ひたすらコピペやりまくってみたいな作業がもしあれば、ぜひあのマクロ、Excel のマクロを使っていただきたいなと思いますね。
そうですよね。
もうその、あのコピペの嵐からの、その退屈な作業から解放されるだけでも、しかも一瞬で終わりますからね、ボタン一個押すだけで。
めっちゃ早いですからね。
しかもミスないですから、ね、人間がやると絶対ミスは混入しますけど、
ね、まあ、ロジックを間違えなければミスはない。
ロジックさえあって
ロジックさえあって
ロジックさえあったとか言わないんで、ね、そこは
なんで、ね、まあ、その辺
確実に作業をやってくれるから楽ですよね。
まあ、その辺を参考にね、ぜひちょっとね、今回ご質問いただいた方もちょっと試していただければと思いますね。
まずはそのコピーペのなんか大量にやってるような作業がもしあれば、そこからちょっとトライされてみたらいいかなって思いますね。
はい。
うん。
まあ、大体まあ回答は以上ということで。
そうですね。
はい。はい。はい、今日は、発達障害で Excel マクロの初心者です。Excel マクロはどんなことができるのでしょうかというご質問にお答えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで番組からお知らせがございます。2021年7月から、本丸ラジオ、本丸ラジライブの、メインパーソナリティに、なりまして、また、2月も、公開収録の、日程が決まりました。まず、2月10日になるんですけども、ゲストは、スポーツコミュニケーションアドバイザー夢実現サポートコーチの村井大輔さんです。日程の方が、2月10日木曜日、13時45分から15時40分、13時45分から受付で、14時から、公開収録します。で、その後に、村井さんがコーチングセミナーを開催いたします。見学費用は、2000円、お一人2000円となります。興味のある方は、ぜひ、お越しいただければと思います。そして、なんと2月22日、火曜日、こちらも13時45分から受付で、14時から、公開収録で、なんとゲストがですね、第42代東洋太平洋フェザー級チャンピオンの、大沢博重選手です。こちらも、見学費用はお一人2000円。テーマは、発達障害 ×IT× ボクシング ×介護のテーマでお話ししていきます。で、30分の公開収録の後に、減量できるダイエットセミナーを開催いたします。ご質問などあれば、吉野 IT クラブから、検索いただき、お問い合わせフォームより気軽に、ご質問ください。当日お待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お 問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.